78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、今週は先週に引き続き生命工学科の中川洋二助教にお越しいただきました。中川先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
中川先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、私は主に生命工学科2年生対象の遺伝科学概論という授業と、生命工学科3年生対象の応用微生物学実験という学生実験を担当しています。
はい、
今回は時間の関係で応用微生物学実験の方を説明させていただきます。
はい、
応用微生物学実験では微生物を自然界から取ってくるための方法や、他の雑菌が混入しないように増やすための方法、微生物を丁寧に観察したり特徴を調べる方法など、微生物を取り扱うための基盤となる技術を徹底的に身につけることができます。微生物は食品や医薬品の製造、環境浄化などに民間企業や国公立の機関など産業界の幅広い分野で用いられていますので、この実験で身につけた技術は学生さんたちの就職活動や就職してからのお仕事にとても役に立つと思います。
しっかりと徹底的に技術を身につけられるっていうのは大きいですよね。
そうですね。
はい、そういった授業を受けた学生さん、研究室に入ってからはどのような研究を行うんでしょうか。
私のところは応用微生物学研究室の中の公募グループと呼ばれているのですけども、はい、毎年1名か2名の4年生が配属されます。指導する学生さんの人数がとても少ないですので、その分とても懇切丁寧に指導することができるところが学生さんにとって大変いいところだと思います。
はい、
学生さんたちと私がまるで二人三脚のような感じで、前回お話ししたようなスーパー酵母プロジェクトやワイン三幕プロジェクトの研究を進めていきます。そして学会発表や前回お話ししたような国際学術誌で世界に向けて発信できるような研究成果を上げていますので、まさしく少数精鋭のチームだと思います。そのため、私のところに配属された学生さんたちは研究室に入った時から卒業するまでの間に見違えるほどにレベルアップをして就職していかれます。
だって1名か2名の4年生が配属されるっていうと、もう助手のような感じ。
あ、そうですね。もうなんか指定関係みたいな感じになったりしますね。
はい、ある意味こう相棒にもなりつつ、
そうです、相棒になったりします。はい、
そういう環境ってなかなかないの で、
ね、
先生の技術をしっかりと盗むことができる。
はい、
さあ、そんな大きくレベルアップした学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されている方が多いんでしょうかね。
はい、公募はパンやワイン、お酒、醤油、味噌などの食品や医薬品、化粧品、バイオエタノールの製造など幅広い産業で使われていまして、私の研究テーマも実際の産業への応用を目指したテーマばかりです。ですので、私の下で酵母の研究を通して身につけた知識や技術は食品産業や医薬品産業、公務員への就職にとても有利に働きます。そのため、私が研究を指導した多数の学生さんたちが学部や大学院の卒業後に中堅から大手の食品会社、地方公務員や国の研究機関などに就職して活躍されています。研究を指導した学生さんたちが卒業後にたまに私に会いに来てくれるときに、社会人として一層立派になった姿を見せてくれることが大変嬉しいです。
卒業後に会いに来てくれるって嬉しいですね。
そうですね、もう教師周りにつきます。
うん、はい、そして先生にご質問をいただいているんですが、はい、まずこちら八王子市の南さんから。先生はスーパー酵母プロジェクトに携わって研究されているということですが、酵母がパワーアップになるそうですね。そのパワーアップすることによってどんなことにつながるんでしょう。ワインが美味しくなるんですか、パンが美味しくなるんですか、など、教えてくださいとのことです。
はい、ご質問ありがとうございます。酵母は一般的にストレスに弱いので、ストレスの多い環境では死んでしまったりダメージを受けたりするので、アルコールを作ったりパンを膨らませる力がすごく弱くなってしまいます。
はい、
そのため酵母をパワーアップさせてストレスにすごく強いスーパー酵母にできれば、これまで技術的に難しかった条件でワインやパンを作ることができるようになりますので、うん、もちろんワインやパンが一層美味しくなります。また、新しいワインやパンの開発にもつながります。あと食品とは別の分野ですが、環境保護の観点から木材や生ゴミなどの廃棄物から酵母を使って一部石油の代わりにもできるアルコールを作らせようとすると、うん、廃棄物の中の有害な物質が酵母の邪魔をして難しかったんですけども、酵母がパワーアップしてたくましくなることで、有害な物質が存在していても酵母が元気にアルコールを作ってくれることが期待できます。
スーパー酵母すごいですね。
そうですね、本当にものすごく強いのができればですけども、まだそこまで至ってないんですけども、
でも美味しくなったりとか、ね、元気にアルコールを作ってくれることが可能になるかもしれないっていうことですもんね。
無敵みたいなね、はい、すごい可能性があると思います。
ちょうど先週ワインの話をされていて、はい、山梨でもこのスーパー酵母が生まれたらシェリーのような美味しいお酒も作られると、期待が膨らみますよね。
はい、
そして大月市の三重さんからは、酵母を研究されていてなおかつパンが好きだとおっしゃっていましたが、自分の研究した酵母を使ってパンを作ったことはありますか。私は天然酵母のパンが大好きなんですが、先生にとって酵母の魅力ってどんなところでしょうか。
はい、自分がパワーアップさせた酵母を使って作ったパンがちゃんと膨らむかや美味しいかどうかを調べるために実際に研究室でパンを作って食べています。
はい、
これまでの研究で育てた酵母で作ったパンはどれもとても美味しかったです。
やはりこう味わいが違う感じですかね。
やっぱり自分の、ね、愛情がありますから。
あ、そうですよね。
はい、あと、私にとって酵母の魅力ってどんなところにあるのでしょうかというご質問ですが、よくぞ聞いてくださいました。酵母は食品や医薬品などのさまざまな産業に使われているとても役に立つ微生物であるとともに、私たち人間の細胞にとても似ている人間の仲間であるというところが最大の魅力です。私たちが困ったことやわからないことは酵母を信じて酵母を一生懸命研究すれば何でも私たちに教えてくれたり、私たちの夢を叶えてくれる、そんな無限の可能性を感じさせてくれる生き物です。それが私にとっての酵母の最大の魅力です。
いや、もう先生の酵母愛を、ね、感じるお話を聞いてるとすごく酵母自体が、ね、私好きになってきました。
ありがとうございます。
やっぱりその、はい、ストレスが多いと弱ってしまったりとか、なんかこうシンパシーを感じる部分が多いですよね。
そうなんですよね。もう人間とほとんど同じようなイメージですね、僕の中では。
そうですよね。はい、まあ、だからこそ研究のしがいがあるのかなと思いますけれども、はい、いかがですかね。
はい、そうですね、本当にその通りです。はい、
それでは最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、高校生や受験生の皆さんは勉強や部活動で忙しくてどの分野で将来働きたいかをまだ明確に決めていない方も多いかと思います。実は私も高校生の時はそうでした。そういう方の中で生物やバイオに興味のある方は私たちの生命工学科に来ていただければ、食品や医薬品、再生医療、環境保全、公務員など生物が関わる幅広い分野に就職することができますので大変良いと思います。
はい、
ぜひご検討いただければと思います。また、この放送を聞いていただいたことがきっかけで私のように酵母大好きになってくれる人が増えてくださるととても嬉しいです。
私は実際に酵母が大好きになりました。
ありがとうございます。本当に出た甲斐がありました。はい、
先生また詳しく酵母についても教えてください。はい、2週にわたってありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。